の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、
そんなに
ひがみ。
どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、もう YouTube でご覧の方は見て分かる通り、はい、今回はゲストに来ていただいております、このお二人です。どうぞ。
どうも、三拍子です。よろしくお願いします。はい、僕は高倉亮で、相方の隣にいるのが高倉亮です。
お前ばっかじゃねえか。
よろしくお願いします。出た。
お願いします。おーっていうのも違うけど、
確かにね。
あと未だに俺は自己紹介してないしね。
誰なんだ
か。久保でございます。
よろしくお願いします。
高倉さんと久保さんです。
お願いします。
お願いします。
いやー、ありがとう。来たかったよ。
まあコラボ企画といいますか、三拍子さんの YouTube チャンネルでやってる生マンデー、まだ生配信でやってたんですけど、それの直後にこれ撮ってます。
はいはい、
ちなみにちょっとその YouTube チャンネルと生マンデーの説明みたいなのしていただいてもいいですか。
はい、三拍子がやってる YouTube、オフィシャルチャンネルでございます。生マンデーはですね、毎週月曜日8時から生配信で放送して、時事漫才を必ずやるというね、そういう配信でございます。時事漫才やりたいがために、その毎週生でやろうかっていうのを始めました。
すごいですね、まあ、逆の発想というか、
だからトークは別に僕はしなくてもいいんですよ。生で時事漫才さえできれば。
本当にすごいですもんね。あのさっきびっくりしましたけど、自前で三八マイク持ってるんですね。
いや、持ってないんですか。
いや、持ってない
んですよ。
信じられない。刀持ってない侍と一緒
に。違います。
意味が全然違う。違います。
それ、M1 の資格に入ってんじゃないの。
入ってない
ね。自分の三八マイクでやることっていう。
三八マイクって会場に行ったらあるんですよ。自分から持っていくもんではないんですよ。
持ち歩くもんじゃない。知らなかった。
こういう
甘すぎる。
いや、三拍子さん、そこら中で漫才やりますから、
ね、そこら中でって言うな、いろんなところ
でね。そこら中でやってます
よ。
もうしつけの悪い犬みたいな。そう、
本当に最近特にですよ、本当に東京62区市町村があったりとか、うん、昔は長崎電車漫才とか
ね。あれ何だったんですか、コロナ禍の前にそれこそやらせて、電車でなんかやってましたよね。
うん、
あれ何すか。
なんか漫才できそうなスペースがあったから。
そうですけど、
うん、ちょっとやらせてもらおうか。
嘘ですけど。そういえば、あの当たり前のように毎月ぐらいカレー屋でやってるみたいな。
カレー屋でもやってますけどね。
カレー屋で単独ライブ売ってね。
単独ライブは
なんでお前はバカにしてるんだよ。
ずっとやられる。すごいやるなと。
うん、だいたいカレー屋やりやすいんですよ、本当に。
いや、知らないですよ、やりやすいかどうか。
毎月やってましたね。
とうとう、もううちの事務所でね、目の前でやってくれ
た。やりました、ここでね。
いや、ついにですよ、タイタンで時事漫才できるっていうね。
タイタンライブとかならわかりますけど、
タイタン。事務所のタイタン。
事務所の一室でやったから。
好きなんです、
タイタン。いつかタイタンで時事漫才を披露するっていうね。
そういう。
タイタンライブでは時事漫才は絶対やんないんですよ。若手のタイタンライブでも、はいはい、もう時事はやんない。
あ、そういう決めたんですか。
もうあんまり
敬愛ですか、ね。
うん、そうそうそう。
なるほど。だからついに今日じゃあ
やられてないか。
初めてやりました。
いやいや、ありがたかったですよ、目の前で、
うん。ちょっと気合い入れましたもんね。聖地でね、やるっていうことだから。聖地です
。聖地だとしても、ここはただの会議室ですから。
でも、もう爆笑さんとかここで練習したりは。
まあでも何かでここに来ることは
あ
ります。
まあ、
でもホテルで練習してるイメージがあるけど、
そうですね、ま
あ、家とかね、ご自宅とか。
久保さんはカーボーイのヘビーリスナーですから、全部動きを把握してます。
全部把握してます。
すごい好きですよ、
ね、本当に。すごいんですよ。
だからマネージャーさん見たってタレントさんと同じ扱いになるんですよ。テンション上げて
る。めちゃめちゃテンション
上げてる。どこでテンション上げてる。
はがき職人もタレントぐらいの感じ。
ピンクピンク
そうなんですね。
ルービーのって思っちゃうもんね。
まあそういう流れもあって、久保さんは、うん、以前にも出ていただいた
こと
があったんですけど、2014年シャープ133回に出てるのと、あと公開収録、第1回の公開収録
で、そうだ、
はい、なんか久保ピンの仕事入ってんなと思ってたもん。あの時
好きだからね、
一人で動いてるなあいつと思って。
本当に僕らがこう先輩方とライブでご一緒するようになって、うん、でも最初に話しかけてきてくれたのが久保さんだったん
ですよ。いや、そうだと思います、本当に、
は
い、
あの当時本当に後輩ですけど、僕と、うん、あの元エレファントジョーンの森枝さんが2人聞いてて、面白かったねっつって
話してた。そうだそうだ、森枝さんも出ていただきましたしね。
それ仲良かったから聞いたんじゃなくて、その仲良くなる前から聞いてた
もん。あ、でもね、喋るぐらいではなってた、
うん
うん、
あ、そう
です
。
多分、うん、そのカーボーイの話で声かけてくださって、僕らカーボーイに若手のライブの告知とかで出させてもらった回とかあって、それ聞いたよみたいな、
いい時に出て話しかけてくださって、
ね、でも後輩のそういうのってあんまり見ないじゃないですか。
まあ、
僕はあんまり後輩の
やつか、ね、そうなんでしょうね。さっきもこれ映像あるのってぶっちゃけ。
いや、それは分かってるよ、それ は。
いやいや、全然いいんです
よ。今回だけは衣装のまま出るか脱ぐかっていうね、思ったんで、ラジオだったら脱ごうかなと思って。
知らねえじゃねえ
か。うん、こっちラジオかと思ってたん
ですよね。だから、高倉さんは意外と初出演だったん
ですね。出演、
うん。でもね、
私はよくさせて
もらう、ある時、本当に、まあ、エゴサーチするんですよ、めちゃくちゃね、僕も、はい、で、高倉さんでエゴサーチしたんですよ。ブチラジで高倉さんの話をしてて笑ったとか、なんかそういうのが出てきて、何このブチラジってやつから始まって、あ、あのウエストランドのやつで、ちょっと見てみようと思ったら、なんか小バカにしてる感じ。
してない
っす。話でね、してますよね。
してます。
こいつです。こいつ
僕はしてない。
いや、知ってますよ。二人ともしてます。小バカにしてます。
小バカですよ。尊敬して、本当に大好きなんですよ。
にしてます。
そうなんですか。
はい、こいつはだからダメです。そのギースさんもバカにしてるのがバレてて、うん、ギースさんの配信でも言われてました。ギースさんのハープさんって呼ぶなって。ザ・ハープじゃねえよ。こいつはひどいですよ。
俺、うん、はちゃんと三拍子で言ってくれてるでしょ。
ザ・ハープ、はい、ちゃんと名前で呼んでます。
カチカチ、うん、カチカチ漫才とか。
おい聞こえたぞ、なんか。カチカチ漫才師って
違うんですよ。その、うん、僕が高倉さんのことカチカチ漫才師って呼んでるっていう、うん、なんか噂があったじゃないですか。噂
じゃない、事実で。実際言ってて、うん、俺もね、ライブで言われてて、とても傷ついてるんですよ。それは、
カチカチ漫才やってんの。皆さんにも言って、冷静に考えてください。後輩が先輩に、カチカチですねって言うわけないじゃないですか。
うん、言うんですよ。
いやいや、お前は言うやん。
じゃあ言ってない。高倉さんが自分で自虐的に言ったのに、ちょっと乗っかったぐらいなんですよ。
いや、なんでねじ曲げようとしてんの。今ねじ曲げようとしてんじゃん。だってもう、いつでもだよ。あの、ライブ一緒になった時とかも、三拍子がネタやって、次、ウエストランドとか、袖にいるときに、はい、ありがとうございましたって三拍子吐けた井口が今日もカチカチでした。
言うわけない。
衝撃的でした。楽屋とかでもカチカチやってきたんですか。
言うわけないです
よ。これはもうバカにしてるでしょ。
いや、言うわけないですけど、うん、まあ、ちょっとそのなんか優しいから、うん、冗談でね、甘えというか、うん、
いや、でもね、本当に僕のこと怖いってね、はい、言って
最初は
怖いって言って、で他の後輩たちも絶対怖いって
怖いででかいし、
うん、思ってたけど、そこの怖いからこういじってくれるようになった井口、いいな、可愛いなって思って。
そうでしょ、うん、最初に言ったんですよ。
だから嬉しかったの。誰もいじってくんないのに、はい、本当に一人だけいじってくれるから、ありがとうって。
だから実はやっぱその、うん、こういう真面目で全部できるじゃないですか、高倉さんって面白いし、うん、そういう人こそやっぱ、ね、いじりたいというか、いい変じゃないですか、そんなやつの方が、
う
ん、
そうね。
ただいじられ慣れてないから、今もそうだけど返しが変なんだよ。また返しもカチカチなんだ
よ。あの、決まってれば決まってるほど緊張しちゃう。
今やってくれてるから返さないとっていうね。
頑張り屋さんだから、
優しい。頑張り屋さん。
俺、お前もいじってる。
これいじってます
よ。僕はだってね、いや、俺にね、俺のことカチカチなんて言ったことないよ。高倉さんのおかげでっていつも言ってくれてるんだよ。
実際は、
それはそう、う
ん、頑張り屋さんで、
カチカチなんて思ってないんですよ。
いや、カチカチって、うん、その変な意味じゃないですか。すごい頑張り屋さんというか、努力家で。
いや、もう言えば言うほど。もう言えば言うほど。
なかなかね、努力してこう、何でもできるようになるっていうので。う
ん、時間がかかるんですよ。うんうん、早生まれだから。うんうん、本当に。
うん、それはずっと親に言われてきて
る。早生まれ。量は早生まれだから。同じ学年の人よりちょっと遅いの。量は、うん、みんな成長早いからね、うん、先に生まれてるから、早生まれだからちょっとね、成長遅いから、ゆっくり遅咲きだから、
そう、それで、うん、全部努力でこうできるようになっていくっていう。
俺言ったで、去年ぐらいに、うん、遅咲きにも程あるでしょ。
だから漫才もやっとね、20年ぐらいやってできるようになってきたかなって思う。
いやいや、それはもう素晴らしいですから、うん、本当に尊敬してます。その、う
ん、いや、何がおもろいな、お前。
いやいや、でも昔、うん、これはちょっととある先輩にまた、うん、ちょっと前に、うん、本当にお前生意気だったよなみたいな昔、うんうん、確かに僕が今思い出しても、うん、2012年とかのライブでご一緒させていただき出した時、うん、本当に生意気だったじゃないですか。
生意気とは全然思わなかったよ。
いや、久保さんだけ言って優しかった。
遠慮がないと。
そうそう、久保さんは優しかったけど、めちゃくちゃなんか言ってたし、こんなやつに負けるわけねえだろみたいな、僕とか小宮さんとか、なんかそういうなんか気概でやってたから、
わ、
うん、
かるわかる、
なんか、うん、なめんなよみたいな感じで、いろいろ偉そうにしてて、いたよなって言われて、本当に腹立ちますよね。今、あいつ見たら、僕、めちゃくちゃ腹立ちますよみたいな言ってたら、あの、 ずるくないって言われて、その今同じスタンスでお前も切れてるけどこっちはやられてんだから寒いだよそれはみたいな、
ずっと罪って消えないから
やられたことはもうね覚えてます。
いやでも今でこそこうだけど、本当に入りたて三拍子もデビュー当時は本当にグイグイ久保が結構先輩に対してね、
だから、うん、そういうもんだと思って、
そうだから井口に対しても全然受け入れてたのよ。
一回本当にすげえ怒られて、僕が、うん、お前喋んなよみたいな先輩に、
うん、言えると
さすがにやりすぎて
マジ切れ、
結構マジ切れに近い感じで、うん、もうお前喋んなって言われて、うん、おーって言ったら久保さん来て、喋れよ、絶対喋れよ。いや、もちろんそのつもりです。
震えるよ、言われても。
いや、本当に生意気で、あんなダメだよ、あんなことしちゃ
う。揉めさせようと
して。いや、でも、久保さんは許してくれた、僕は何やって
んの。俺もだって昔すごい言われたんだもん。だから多分、偉い先輩にすげえ失礼なことやって、うん、すげえ説教されて、俺クリスマスに号泣してたもん。説教されすぎて。
おしゃかにし、久保がね。
その帰りに、帰ってきくの竹山さんに、お前何泣いてんだ、ぶん殴りゃよかったんだよって言われて。
その前のがあるからか、僕も優しくしてくれて、
なんかいけんだよ、あんなもん、
う
ん、
だから多分ブチラジにもこう早めに出ていただいたりとか、
そうですね、
お呼びしてもらって、高倉さんやっぱ最初はちょっとこう距離ありましたけど、徐々にライブには出ていただいたりしてね、
うん、そうそうそう、ちょっと通毛診とか
出ていただいて、僕のライブになんかあのベロベロできて、
うんうん、深夜3時ぐらいの出番だったから、もうそれまで近くの知り合いのバーでベロベロに酔っ払っていて、だからもうその時の記憶が本当にないんで何を喋ったのか、ただ悪いことしたなと思って、次のライブでごめんねって言ったんだけど、ね、やばかったでしょ、
すごい迷惑でした、
うん、ごめんなさい、
ここでも言ってましたけどね、
うん、あ、言ってたんだここ
、はい、酔えば酔うほどつまんなくなった
逆推薦
いやでもまあここにも書いてあるんですけど、昔確かに高倉さんの話をここでしてるのをそのエゴサーチで知ってか、
そうそうそう、
断るごとに高倉さんがこれぶち出して言うなよみたいな、ちょっとミスした時とかに言ってたんですけど、だんだん何でもないことでもちょっとなんか衣装をポロッとなんか落としちゃった、これぶち出して言うなよ、言われんでそんな話
やめてくれよ
いやそういうぐらいからね、う
ん、でもちょっと見るようになったんですよ、それで自分の話されてる回だけはこう見るようになった。
YouTube でなんかそういう後輩たちとやったりもされてましたもんね、そのトークやられて、うん、
あ、トーク番組、それもブチラジで、ああやって2人一生懸命こう喋ってるからトークがうまいんだな、じゃあトークの配信を YouTube でやってみようってブチラジ目指して始めたりもしてた
んです。だからこれなんですよ、高倉さん本当に何でも吸収して全部その実行していくじゃないですか、
うん、
歌もやるし、
うん、
なんか水着で
やってるしね、水着でね、うん、いやバカにしてんだしてないですよ、あれはまあバカにしていいっすよ、まあ、ふざけてやってるからあれは、
いやだから本当にすごい、うん、みんな後輩は尊敬してますよ、やっぱその三拍子さんとか、
う
ん、
もう答えることに尊敬ってつければ大丈夫みたいな
さ、モノマネ芸人さんと一緒のパターンですよ、うん、
最後は好きですみたいなね、
うん、通用しないぞもうそんな悪口言ったら、
いやいや本当に好きだからこそですよ、
う
ん、
そう
なの、はいはい、だから来ていただいてますし、まあ、漫才もね、ちょっとあの救急車になったらここでやってる以上
はね、確かにね、
うん、ここでやってる以上はそうなんですけど、うん、まあ、せっかくなんでいろいろ質問も来てますんで、ちょっとじゃあタイトルコール、タイトルコールを一緒にいいですか、
はい、
それではそろそろ行きましょう、うん、ウエストランドの
ブチラジ、
ありがとうございます、
いいですね、
嬉しい、
いや嬉しい、
本当ですか、
人の幸せって
ね、俺は分かんなか
った、いいよね、
何を呼べる
の、ね、人の幸せってっていうの、うん、あれいい
そこだけ言うとちょっととんでもない、
憎いじゃないですか
卓球さんに作って
ありがたいです、
すごいよね、
特別企画今回ありますので、行きましょうか、
おい
教えて三拍子さん、
よっ
ということで、三拍子さんで届いた様々な質問やお便りを紹介していきます、
あ、嬉しい、
お二人に答えていただきたい、
嬉しいな、
はい、ブチラジネーム有限会社、
ありがとうございます、これを名前にするって何なんだ、
樋口さん、河本さん、高倉さん、久保さん、こんばんは、
こんばんは、
僕は三拍子さんをザ・漫才2014の決勝で知りました、
ありがとうございます、
そこで質問なのですが、ザ・漫才決勝の舞台以上に緊張した経験はありますか、
確かに、
また好きなおでんの具を教えてください、
やれねえだろ、はい
一つ目の質問から答えさせていただ
き
ます。
初め
だね。初
めいいです。うん。いやもう。カチカチって言います
けど。いけるの？
ボケ？捕まえる。あのカチカチのボケみたいな。
じゃあもうずっとカチカチだよ。俺はもう一生カチカチでいくよ。
歩数計かなと思ったけどね。カチカチって聞こえた。
なんだろうって。ボケた数を数えてくれるから。
いやいや。カチカチ。
歩数計です。でも確かにザ・漫才の決勝に行かれてます。
ザ・漫才の決勝ね。 あの緊張されたことはありますかっていう質問でしたけど緊張しなかったです。
お本当ですか、
全くしなかったな、
だって敗者復活からだから、
そ そうですよ、
ね、うん、そうそう、でまあねいきなり行ってもうやれみたいな、
本当に僕らも、うん、あのワイルドカード生漫才の子を出してもらったことありますけど、うん、マジで時間ないんですよね、猛ダッシュで行ってすぐ寝たみたいな感じらしいですね、
うそうだね、まあその後終わった後には緊張したかもって思ったりとか、
でも完璧な出来でしたもんね、
う
ん、
出来でした、ね、あでももうやってる途中はこれ優勝したっていう脳みそでやってた、
お
うわ受けてるっていう、
うん、いやめっちゃ受けてました、うん、
だから緊張の感じもなかったね、やってる途中、
いい感じだから高倉のボケにすげえ怒った感じで、うん、何言ってんだって言ってたんだけど、うん、そのネタやる前に大喧嘩してるの、
そう、
実際
あれね、
あの日にですか、
うん、
あの日に
敗者復活で行ってわーって受けて、うん、まあ結局負けてんだけど、ちょっといい感じでこうね、ザ・漫才出させてもらったんだけど、裏ではね本当バチバチだった
なんでですか珍しいですね、うん、ネタをもう敗者復活から上がったらこれをやろうって決めてた、うん、
クイズの
クイズの漫才、ね、そうそうそう、でもやっぱ同じようなやつがあるからそれをやろうと、はい、1本目で受けたらそのままそれでやろうって決めてたら、はい、当日に、はい、ジジやろうって言いました、
ジジ漫才
が上がったらジジやろうって
言いました、はい
はい、2本目はジジやろう、
はい、俺ホントプチーってなっちゃって、はい、もうネタこれからやるかもっていう相方に胸ぐらつかんでてめえ殺すぞこれ、
うわ怖い、
そう、それもちょっと
そんな怖い人だった、うん、危ねえ、
違う違う違う違う違う、本当にそれこそ
そんなでなることはある
あるだろう、だって本当にこれでもしかしたら優勝したらなんか仕事が来るかもって、
う
ん、ぐわってなってたから本当に怒っちゃって、好き、うん、ネタとか考えてなかった、
その逆に何なんですか、うん、そのじゃあ時事ネタ2本目しようって
思
った
の、まあ、若かったら2人とも、まあ、若いし、じゃあもう当日ね本当に真剣にこれで売れようみたいなことを本当に考えてたら、うん、もう事前にそんな話し合いもするし、うんうん、多分ねそんなにで、あれで行こうってライブで受けて、一つのクイズネタを仕上げてたんですよ。で、2個作ろうと思ってたんだけど、1個いいやつ、まあ、ぶつ切りでもいけるから、受けるやつを全部持ってきたんですよ。
自分の作った
ら1個ね。だから僕の中ではもうない。こっちはもうない。スッカスカのやつしかない。で、じゃあ、敗者復活当日合わせよう、みたいな感じの中で、まあ2個。クイズで行こうかぐらいの軽い感じで喋ってて、
いや軽い感じじゃない、うん、俺未だに覚えてる、タクシーの中でお前絶対これ2本目これでこれでこうで、うん、余ったやつもいいから、うん、とにかくその1本目の勢いでバッてやったら、
まあ、そういう戦いがね、
分かったっつって言って本当に冷めたテンション、うん、2本目あのジジやと思ってる、うん、だから本当に切れちゃった、
だからもうこれはもう解釈の違いです、もう、うん、そこまでの熱い感じではなかった、いや行くだろうなとは思ってたけど、うん、もう一本どうしようばっかり考えてて、考えてる方は考えてる時間長いでしょ、
そうそうそうそうそうそう、
だからいろいろ考え
ちゃって、だから結局考えることが多いから最初から決めたものをバッて持ってきたかった、うん、熱量で、
はいはい、
ただその直前にやったサンミュージックの事務所ライブで時事漫才をやって、その2014年の集大成の時事漫才盛り込んだやつでめちゃくちゃ受けたから、はい、あの感じで もし2本目いけたらぶち込んでやろうぐらい、まあ、
そういうことですよね、しかもその時のこと言えるし、
そう、うん、でもう結構際どいことも言おうかなぐらいの感じで、
いやそう思うだろ、
想像して、
お前ら知ってるだろ、カチカチ君だと思うんだから本番練習してないやつやったらカチカチ君になるんだから、
その心配もありますね、相方としてはね、
うん、でもやってやろう、でもう決勝行って次選挙特番っていうのがあって、はい、優勝した人はその選挙特番特番の最初で漫才やるっていう話を聞いてたから、選挙特番の漫才も作ってたの。
すご
っ、うん、優勝者用の。それはクイズの漫才なんだけど、もうそこまでもう全部いろいろ考えて、で、2本目時事漫才やろうと思ってるって言ったら胸ぐらつかまえて、殺すぞ。
結局違う。
話を。
いろんなことをね、考えてるように見えるじゃない。で、ネタは考えてる。他が全く分かってない人。
だから、その
場合、ね。ある一つで、
ただ、ね、
舞台上で、久保今度ドラマ出るんだろうって言われて、情報解禁の前だった。
ああ。
いやいやいや、別に何それみたいな。いやいや、スケジュール書いてあるだろって。ほら、だから情報解禁で、ほら、ねって言ったら、情報解禁って何
わからん。
カチカチというかもう、バカじゃない。
バカだ
いや、でも知らないものは知らないから。
それを疑うのよ。怖いのよ、
だから。知らないものは知らないから、そこから言ってないからね。
でもまあ、うん、いいバランスなんですよ。そのネタ考える方とそのちゃんとこう軸をねやってくれる、うん、こっちは全部僕ですもん。ネタも書かないし何も見えてもないんだからこいつは。
逆にそっちの方がいいです
よ。まあ、文句も言いませんけどね、
うん、文句もたまに言うんですよ。実はなんか文句言わないっていう美談みたいにしてたけど、よく考えたら言うんですよって
言ってる。
毎回違うんですよ、結構あらがうんですよ。その時々そのこうやって変えようみたいな、うん、それはもういいやじゃんみたいな、
うん、
言うけど、そこは結局一番受けて何もなかったように受けて受けてい
やでもそれが一番いいよ。
受けたら手柄にするよね。
そうですぶっちぎり決まってんの日本。
決まってないですね、うん、
早めに決めといた方がいい。
決めといた方がいい。
喧嘩になるから。
河本胸ぐらつかんでくるぞお前。
いや そんな権利はないですよ、うん、こいつには。
時事ネタやるって言ったら切れられるぞ。
いや時事ネタやんないの大丈夫です。でもまあまあある程度はこういう感じでとかなると思います。
結果だってそれでまあね、敗者復活してやったーってなって、もうじゃあ行けってなったけど、その間一言も喋ってなくて、でもうマネージャーが間入ってきて、いやもういいからもう忘れて一本のことだけ考えろって言われて、でもしあそこで勝ってたら何のネタ合わせもしてない。2本目ゼロだったから、僕が一言目時事ネタから入ればもうやるしかないぐらい。
師匠の
もし勝ってたらめちゃくちゃ怖かった。あの時もし勝ってたら何やってたんだろうっていうか、まあ営業ネタみたいなの
やる。営業ネタ
おー大きなお父さん動かないってやつもやる
から。いいっすよ、うん、営業でみんなに受けるやつやるから。
殺されます
なんでこいつ営業ネタやってんだよ。僕らのこと知ってる知らない人
なんで2本目でそれやりだすの、うん、
あいつら1本しかなかったんだ
あ、じゃあこれこの人の緊張っていうよりじゃあザ・マンザイはそんななんだったんですね。逆に
そうそうそう、
他にじゃあこれが緊張したっていうのはあるんですか。
まあ最初の頃はすごい緊張してたり、まあまあ、オンエアバトルとかね、
そうね、
そうですね、
それ
あれその負けるとオンエアされないですからね。それ結構確かに
やっぱり大舞台ですよね、うん、演芸グランドスラムね。
ああ、
2018年
選んでいただいて、だって、
うん、芸人1000人アンケートで、うん、売れてないけど面白い芸人ランキングで1位。
これはみんな入れますよ、やっぱこのストイックな姿勢を見てますよ。後輩が選ぶやつだった、
う
ん、
それもう今思ったらバカにして入れそう
なわけないでしょ、
うんあいつら入れたらもうどうせ本番でカチカチになるから、カチカチのとこ笑おうか、それが面白いんだよ。
そうじゃ
ない、カチカチが面白いから
カチカチが面白いからじゃあそうか、
あの時は緊張した。
一応じゃあちなみにそのおでん好きなおでんの具
ええわ、答える
の一応その聞きたがってるな。
おでん自体があんまり好きじゃない。ごめんけど。
ごめん、ごめん。
うん、ごめん、おでん自体
が。先頭バッターがいきなりバット持ってなかったの。
ごめん、
ごめん、ごめん。
おでん自体。
いやいや、どれかはあるでしょ、おでん。
うん、まあ、買うんだったら大根かな。
あ、うまいね。
ヘルシーだから。
ヘルシーだ
から。ヘルシーだから。
他ヘルシーじゃないもん。
まあ、高倉さんとの味噌キャラもありますもんね。
はいはいはい、
毎日味噌、
うん、
毎日味噌やってる。味噌ソムリエ、
吸収しすぎたら毎日やること増えすぎて大変になりますよ、
うん、なんかもうちょっとずつ捨てて、って
あ捨ててんすか。
あやめてる。
味噌とか
カレーもありましたでしょ、
うん、
カレー知ってんの珍しいわ。
これは
カレーの時期あったん
ですよ。それ知らない
です
。え、ラーメンの時期もあったんだよ。
一番最初はラーメンぐらいだ
よ
ね、
うん、高倉さんラーメンすげえ毎日ねこう食べてこれこうって言って、うん、高倉ラーメン詳しいからって先輩が電話して、ここにいるんだけど、なんかうまいないって言ったら、普通にラーメンウォーカーを開いちゃった。
ですね、そんな全部知ってるわけがない。なぜかラーメンキャラになってみんなから連絡したりとか。
それでやめたんですか。
うん、でも太るからやめたんですよ。
そうですね。
で、立ち食いそば屋
みたいな。あ、そば、
そば、
そば、
うん、あります。で、コラムとかも書かせてもらったけど、でも太るからやめたんですよ。
立ち食いそば太るんだ。
そば、立ち食いそばは太るんですよ。やっぱり野菜ないし、天ぷらとかだから揚げ物だしっていうので太ってしまうから。うん、やめました
。
捨てまして、立ち食いそば捨てて、で、味噌を。
今味噌ですか。
味噌ソムリエ。
味噌じゃないですね。一番いい。もしかしたらもう2、3年経ったら味噌も捨ててるかもしれない
。味噌はもう健康にいいから、捨てる味噌汁。
味噌のすごさ、うん、僕、すごい楽屋で話して
る。あ、そうそうそう。
僕は結構味噌汁食うようにしてます。
そうだね。体にいいし、癌にもね、なりにくいし。
そうそう。今度また今度聞きます。
もうまた今度って終わる。
いや、また今度聞きます。
たっぷり喋るさ
せ。いやいやいや。大丈夫ですか。
ちょっと味噌
が足りない。久保さんはどうですか、おでんは。
おでん聞くの
俺は。いいだ
マジかよ。
もう、ええだ
ろ。好きでしょ、絶対おでん。
いや、おでん好きよ。餅巾着。餅巾着だよ。
おでんくんに似てるから、
ね、誰がおでんくんなんですけど、ちょっとなってるやつ
な、おでんくんだから。
まだ来てますからね、行きましょう。
はい、うちらじネームサランラップ、
ありがとうございます。三
拍子さん、こんにちは。
こんにちは。
久保さんといえば大の河本さんひいきで有名ですが、今でもまだ河本さんへの愛はありますか？
ありますよ。
ひいきというかお目付け役ですからね。
僕も初めて河本さんを見た時はポンコツ具合がたまらなく愛おしかったのですが、最近ではさすがにこの年でポンコツではと愛想がつきかけています。
みんな今あの M1 の会見で全員愛想つかしましたよ。あれみんな離れました。
わかるよ。
河本さんを嫌いになりたくないのです、うん、このクソポンコツを愛し続けるコツを教えてください。
コツはあんすか？うん、
あるある。人ってさ、はい、安心がやっぱ欲しいじゃない、どっかね、はいはいはい、特に女性なんていうのは安定とか安心っていうのが好きじゃない、はいはいはい、でも結局男性も安心安定好きなわけ。河本といると、はい、あ、まだマシだって。
まあそうか。
びっくりしたのがさ、一回な、河本が、いや、知らんけど、言っていいかどうかわからないけど、離婚するかもしれない。
まあ、ありました。
で、向こうの親御さんに言いに行くっていう時があって、ギャグじゃなく、本当に言ったの。嘘つくな。僕はものすごいお笑いが好きだと。で、これに命かけ、どんなことしても、その、子供と嫁さん食べさせるから続けさせてくれって、その、熱意を伝えてこいって、
うん、久保さんすごいアドバイスしてくださってましたよね。
で、向こうの親御さんやめなさいって言ってたんだよね。
そうですそうです。
もうやめたらどうだいっていう話をしてたから、いや熱意伝えて親を絶対動かしてこいっつって、うん、そこに熱意でぶつかってこいっつって、うん、はいっつってバーって、うん、で帰ってきてもどうなったんですか、うん、もうちょいでやめるって嘘ついてました。
いやそこで嫌いになるんですよ、だから普通は。
いやまあまあでも人事だからじゃない。
まあまあ
自分事でしょう、井口とかファンの皆さんは。
そんなそんなに、うん、
人事だから人をめちゃくちゃ面白い。自分事だったらやね、相方だったら絶対。俺お前の結婚も嫌だったよ。うわあ。俺は結婚嫌だったか。
いやそうそう、僕はそう言ってます。人事だから俺はいいんだけど、でも優しくしてくれてね、
う
ん、
そうですね。
そうだって芸人しか無理だもん。
まあそうですね、だからこれからもったら久保さんお願いしますよ。いや、お目付けは
久保さんのせいで。お目付けはできないよ、うん、
いやいや、久保さんしかもういないんですよ。
久保が甘やかすから、
久保さんが甘やかしてる節はある。
久保がいいって言うからいいんだっていう。
あとやっぱ、あの僕らよりこの上の先輩方が、うん、そのコロナ前とか打ち上げとか行くとき、うん、僕とかはちょっとこのなんかお笑いについてあいつ行ってきそうで嫌だみたいなので、うん、飲みに全然誘ってくれなくて、うん、何も考えてない人ばっかり行くみたいな、あったじゃないですか。
確かに河本はよくいた気がする。打ち上げとかで、
もう絶対行ってましたから打ち上げは、う
ん、別に僕だって、ね、全然誘ってほしいのに、
お前怖いんだもん。
そんなことねえわ。
あと芸人はもう喋りたいんだよ打ち上げで、
はいはいはい、
井口連れてきたら自分が喋れなくなっちゃうから、
喋ってください。
ストレス発散のために飲みに行くのに。
まあそうかそうか、
ストレス溜まっちゃうんだもん。
たまにね、うん、やっと連れてもらったと思ったら志郎さんと高倉さん喧嘩するし、その
めったにしない二人なん
で、わけわかんない理由で喧嘩
して
、二人とも酔ってるから覚えてもねえし、うん、こっちだけ気使って。ああなるほどね。あまあでもこういうもそこだけホッとできるって思えば、
そうやっぱね、そう可愛いなって思える。
だからこの間の会見でも大失敗したんで、うん、そこから喋んない練習もしないと本番
で。今ライブで喋んないようにしてる。
あのファンの方からコメントで河本に喋らせんなみたいな、
マジ
スーパーチャットが送られてきたんだよ。
まあネタやった後にねちょっと喋る時間あるから、ね、
あそこ結構大事じゃない。
あれでニューヨークはね去年行ったりとか、
あれはすごかった。
いやそれを見たいのよね、河本、まあね、の変なやつを
がバチンってハマったら、うん、優勝できる。
あそこ別にポイント関係ないですよ。
関係ない。
いや喋んない練習してて、うん、初めてライブあって、確かに喋んない練習したからあんまり喋んなかったんですよ、
うんうん、
あのウエストランドおめでとうみたいな時、うん、次のライブでもう忘れちゃって喋る喋る。僕のエピソードトーク中に全然関係ない。あの後輩ばっかりのライブだからやっぱ気が大きくなっちゃう、
ね、楽しくなっちゃってね。
あとやっぱその綺麗な綺麗な女性がいたらすごい喋るっていうのがあるんで、
いい格好しいな。
それがいい格好なのかっていうのが、
いい格好だと。いやでもあれもう分かってるんですけどね、頭ではね、
すごい僕のことをいじってくるんですよ。
分かりやすいな。
こいつね、それダメなんですよみたいなのを急に始めるんですよ。
いいよね。
まあちょっとじゃあこれは久保さんのアドバイスを皆さんも聞いて、
ぜひね、
あの安心できるということですね。
安心できる。
うん、
ブチラジネームハシムアルフレッド、高倉さん、久保さん、井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
コラボ会とても楽しみにしていました。お二組はオンバトから最近の劇場等でもよくご一緒されていて、はい、イクライブでは結構お二組が一緒のことが多いんです、
うんうん、
それはさておき、両高倉さん、はい、音楽活動されている時のあの水着はどのように買いに行き、どんなところにこだわっているのでしょうか。
そんな質問かよ。
また今後売れるウエストランドの二人に見繕おうとしたらどんなのがいいです
か。いないよ
水着の、
ね、水着いない。
僕はね、両高倉として音楽活動も2年前ぐらいから力入れて、ね、でその最初に出したミュージックビデオ、はい、YouTube チャンネル作って、でそれが、ビーチクイーンという歌で、うん、砂浜でビギに来て歌ってるっていう、
あれはすごい、うん、最高です。
ちょうどね M1 出られなくなった後にちょっと ねお笑い頑張ろうと思って、でやった初めてのことがあれですね。
ざわつきましたよね、
うん、作ったんだ、
ね、今まで正統派漫才してね。
そうですよ、
出れなくなって、うん、うわもう出れないわって、もしかしたら腐る人もいるかもしれない、うん、高倉さんだけが、いや俺はまだまだチャレンジしていくんだって、うん、熱いなと思って見たらもうビキニで踊ってたこれだったのか
よ、熱すぎて、
うん、熱すぎて脱いちゃった
いやただ本当に漫才 M1 なかったから、我々が始めた時に、うん、M1 グランプリ
だったから、それをあのブログに書かれてましたよね、
うん、そう、
あのうん、初心を思い出しそうだ、
そう、
そうだそうだ、
うん、初心を思い出して、ちょっとあ僕は漫才、4分の漫才を考えるためだけにお笑い芸人になったんじゃないんだ、うん、ちゃんともっと世界を見て面白いことやりたいから始めたんだと思って、うん、ビギに来て、
おかしいんですよ、
うん、歌を歌う、
世界に通用する
から、あれは
一番熱い思いでブログ書いてやって、うん、何やるんだろうと思ったら次見たらビギにだったんでいい加減にしてくれと思いましたよ、うん、
いやでもね、あれ、音楽のエンジニアが高校の同級生だったり、あの映像を撮ってくれた映画監督が高校の同級生だから、もう仲間の、その高校時代遊んでた感じでちょっと撮ろうかってなってあれやったから、もうすっごい楽しい。
クオリティ高いっすよね、あれ。
うん、クオリティが高いんだよ。
水着はちなみにどこ多い？
あれはね、通販。
まあ、通販か、うん、
実際ね、買いに行ったらちょっと本当に、
まあそう
ね、やばいです、ね、やばいというか、そういう特徴がない、ね、うん、ビジネス変態だから
、うん、カチカチ変態です
か、ね、カチカチ変態関係ないよ、カチカチ変態は意味が変わって
くるちょっと触ってもいいかな
カチカチ変態はおかしいな。
ぜひ皆さん、もし見たことない方いたら見てもら
う、ぜひぜひね。
ただあとその1個この人に言ってきますけど、あのお二組はオンバトから最近の劇場でもよくご一緒、
うん、そうね、確
かにオンバトご一緒してないから、
してない、
時代違うから全然、
あれ戦わなかった、
戦ってない
っす、戦った
こと
ない、
いやでも佐川氏さんも全然
違うんだよ、おばの6番じゃないですよ、
おばの6番じゃない
よ、おばの6番じゃないです、樋口さんじゃないです、樋口ですから、
あああああ樋口じゃない、
5番6番さんの時代一緒だったから、僕ら違います、オンバトプラスですから、僕らですから、
はいはい、
そうかプラスか、
そう
じゃあ、まあ、
レジェンド
ではね、
ア
クサさん、レジェンド、オンバトヒーローズってワンコーナー、ミニコーナーに出た時あったもんね。
そうそうそう。レジェンド一緒になってるかもしれないですけどね、うん。それは言っとかないと、間違えられちゃうんで。まだありますか？
まだありますよ。
行きましょう。
読みますか？
はい、もちろん読みましょう。
うちらじネーム、万拍子。
ありがとうございます。
三拍子さん、千拍子さん、こんばんは。
うん、前も言ったかもしれないですけど、コンビ僕ら組んだ時、芸名、コンビ名つけようって言った時に、こいつが、千拍子がいいんじゃないって言って、三拍子さん出てんぞ、テレビ
で。
好きだったんです
よ。あやかってみたいの。
あやかりすぎだ。
好きだ。千拍子。面白
アップダウン的なことだよね、
マジで言ってました、
マジで
やばいですよ本当に、うん、何もだから決めてないですよ、その、うん、コンビのどっちかが何かを決めるって言われるあれです、そんな顔すんな、
隠れるのがマウス
シーン、東京に行くタイミングを相方、うんうん、ネタ書いてないを決めるとか、ネタ選びは相方が決めるとか、何個あるじゃないですか、うん、何一つ決めてないんだよ今まで、
そうね、
危なく千拍子になると
思う出し合ったんだよね、どんなのが
いい、まあ言ったら千拍子だったり、うん、それだけやめてくれっていうので変わりました、
はい、三拍子さんは東京アナウンス学院のお笑いタレント科卒業だとお聞きした記憶があるのですが、お笑いタレント科ってどんなことをするのでしょうか、今でも役立っていることはありますか、
うん、
真面目な質問
で、でも気になりますね、
う
ん、
急にどうしたって感じ、
うん、いやもしかしたら目指してるのかもしれないですよ、
おまあ240万かかるんですよ今はどうか分かんないんですけど、専門学校
で学校ですから
ね、うん、学校で2年間で240万円 で僕は北海道で、で東京に出るっていうのがまず一つハードルが高いし、で テレビでダウンタウンさんとか吉本のことを悪く言って笑いを取るという、はい、
当時特にね、
う
ん、はい、
ことを結構やってたから吉本怖えな、はい、NSC とかすごい怖いし、はい、はい、あんまお笑い芸人やりたいけどみたいな感じで、あ、じゃあなんか専門学校の行ったら芸人につながってる、当時の U ターンさんとかボキャブラ店とか出てるから、あ、じゃあここに行こうかと思って、で、まあ書類というか書いたらもう、ね、合格ですってなって、でいざ最初の授業を受けに行ったら、最初に来た先生が、お前らこのアナウンス学院入ってる時点でセンスないからそうなの、
そんなこと言われる。
でも今思えば、まあまあまあ、その気持ちもわからんでもないと。お金、高いお金払って専門学校でお笑いやりますって言ってる人ってなんかハングリー精神もちょっと少ないしとかね、うん、その気持ちも分かるけど、ちょっとショックだった。
まあそう
ですね。親がせっかく240万払って
くれたんだね。そこで何を教わるんですか、ちなみに。
まあいろんな先生たちが来て、まあ、たけし城とかを作った、たけしさんと一緒にやってた、かつらさん、かつらプロデューサーっていう人が来て、ちょっと授業したりとか、浅い企画のもうチーフマネージャーが来て授業をして、もう、うん、その人の授業はもう
加藤さんね、
加藤さん、あはい、今日何やりたいみたいな感じで、何やりたいって何すかって、あ、何でもいいよ今日はみたいな、うん、あ、じゃあお菓子食べたいです、よしお菓子買いに行こうっつって、コンビニでみんなでお菓子買いに行ってただ食べるっていう、うわ斬新、これすごい、これが芸能界かみたいな感じで言ってたんだけど、
恐ろしいくらいのぼったくりだよ、うん、
手抜きだよね今思う、ね、ただの手抜き、
何にも考えててダメ
ですよ、うん、いや当時カリキュラムとかないんだから、
う
ん、
当時からしたらすごい先生っていうか、まあまあ、もう あとは太田プロのね荻野さんっていう、
あ、はい、荻野さん
ね、荻野さん、鶴太
郎さん、すごい方が来ての講義はいいですけど、
うん、ネタ見せとかもやって、
ああ、そういうのもちゃう、
あとはそれがまあ必修、お笑い科の必修でそういうネタ見せとかあったりして、だけど選択科目はいろいろあったよね、
おっとドソンと、
僕は映画鑑賞っつって2時間映画を見るっていう、
めちゃくちゃやべえ、うん、
あとはラジオっていうのもあって、はいはい、でラジオの勉強、じゃあ一人喋り、じゃあ何分ね、
それでもちゃんとしてる
とか、あとはまあオペレッタって言って、うん、オペラの授業、はい、あーとか、
おでもなんか今の芸風にもちょっとつながってんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
でももうつまんないから1回でやめた、
やめたそれが今につながってるではないですね、
つながっていなかった
ね、ファントマイムとか、でもなんか
俺コトとか撮ってた
の、
コト、
そういうのとか、
あ、要はそうそう、役者さんになりたい人もいるし、声優さんになりたい人もいるから、そういう授業があるの選択で、うん、で何個取ってもいいですよみたいな感じなんだけどさ、うん、特に役に立ってるっていう記憶はないよね。
いや一個も立たないよあれ。
でも立て、大河ドラマ、
大河ドラマ出られて、
大河ドラマで立てやった記憶ねえし。
やってなかったっすか、戦ってなかったっ
すか。いやだって俺元あの元相撲取り役だから刀持ってねえから。そう、香川照之さんをドーンってついただけだから。
やっぱね、芸人はあんまりこうね、うん、役に立つというか、やっぱりネタ見せとか
の、そう、ネタ見せ、週に1回ネタ見せがあるわけ、
そうそうそう、
ネタ見せの前にネタ見せがもう1回ある、うん、で水曜日かなんかにあって、うん、金曜日に要は外部の作家さんであったりとか、マネージャーさんが来てくれてダメ出しをするみたいなのがあって、そのためのネタ見せもあったりするから、その感覚だけの練習にはなって、
そこの芸人はね、他の演技家とかもあるから、演技家とかの人はオペラとかね、いろいろ役に立ってるかもしれない、
しかもそこで組んでるわけですからね、そもそも、
まあそうですね、うん、
そこの意味があります、
ね、先輩後輩だからね、
あ、そうかそうか、そうやって組んだんですか、
僕がまあ1個上で、で2分の2ってコンビをやってたんですよ当時、うん、でその相方の星くんっていう人とやってたんだけど、うん、で M2 カンパニーって今でいうホリプロコムの前身、スピードワゴンさん、バナナマンさんがいたとこに三拍子、あ、抜群さんね、はいはい、うん、三拍子行く、
そういう感じで言うから余計になる、
何がよ、何がよ、抜群
さんね、
抜群さんいたよね、抜群さんいたよね、
抜群さんも
いたよね、忘れたことが強調されちゃうんですよね、言うことによ
って、で、三拍子、二分の二来ないかって言われて、で、もう初めてネタ見せ行って、うん、で、その帰りぐらいにその相方の星くんはちょっとお笑いやめたい、
うん、何やった
ん、涼子は大丈夫だと思うからみたいな感じで、ああそうなんだって言って一人になった、うん、で僕の同期の学年の人はもう全員コンビ組んでるから、うん、2年生だから、うんうん、で誰かとやるっていうこともできないから、うん、じゃあどうしようかって1年生で入ってきて、まだコンビ組めてない人、8月ぐらいだったから、うん、で誰かって言って、でそのアナウンス学院の先生が、 こいつと、うん、もう一人、うん、どっちかから選んだらどうみたいな感じで言われて、じゃあなんか真面目そうだからこっちにしようかなって言って選んだ。
そんな感じなんですね。じゃあ久保さんも選ばれただけって
言ったらそうよ、う
ん、2分の2は結構良かったのよ。
そんなだってすぐ事務所決まる、
うん、その学年ではトップで、うん、だから高倉にこう当てがってくれるっていう感じで先生は選んでくれた。
信頼されてたんですね。
だから久保の気持ちは分かんないです
よ。そうですね、うん、急に先輩から先輩と組めってなったわ
け、うん、2分の2と組めってね、
うん、そう。でも俺は夏休み謳歌してたから、うん、いやそうよ。だってめちゃくちゃ楽しいのよ、はい、さっきも言ったけど演技家とか声優家の方とかいるんだけど、はい、卒業生って皆さん聞いたことないじゃないですか。東京アナウンス学院で卒業生ってあんまりないじゃないですか。
分かんないですけど、
ほぼ体制しない
ん
です
よ。そんなことない
いや本当
中にはいるけど、
中にはいる人もいるけど
言ってない人もいる。
ほとんど体制しないわけだ。
そうなんです
か。それだともう学生を謳歌してるからめちゃくちゃ楽しいの。
まあしかも地元東京
です しね。
そうですよね。なんか結構やんちゃな人が多かったよね、そっちの学年。ちょっと怖かったもん。僕の学年はお笑いマニアみたいな感じの人ばっかりだったんだけど、もうこっちはヤンキーチックな感じ。
ファッションとしてお笑いをやってた。
絶対今のフォルムも違いますね。
元祖イグジットみたいな。
いやそんなんではないけど。でも BK の格好はしてた
ね、最初に。まあおしゃれですもんね、
うん、でもそれでもなんかこう野球部やってたから、うん、もう挨拶とかもちゃんと
し
て
たし、
うん、真面目な感じするなっていうのでこっちで、もう一人の人は面白そうだった、うん、バカ、
あ、
うん、でも面白いより真面目の方が長く続くかな。
お
だから本当に真面目に、
そうですね、
長くやってる、長くやって
る、運命ですよね、それは、うん、
長く続きすぎちゃって
る。いやそんなことない。いいことですよね。
真面目にやってたら大きくなっちゃった、うん、
たくさん皆さんから急遽だったんですけど、たくさん質問来たんで、本当に急遽
だ
ったんですけど、すご
い、ありがとうございます。
これくらいにしておきましょう。以上、教えて三拍子さんでした、うん、ということでエンディングでございます。私たちは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しております。三拍子さん、告知とかありますか？
ですね、12月13日、
はい、
これは放送は配信はいつですかね。
今週の木曜日。
あ、木曜日。あ、じゃあ大丈夫です、はい。12月13日、三拍子単独ライブやります。
はい。
満密2020という、タイトルでございます。オンライン配信します。今会場はね、ちょっと、客席減らしても完売してるんですが、オンライン配信自宅から見れます。三拍子高倉のツイッター、久保のツイッターから買えるようになってるので、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。はい、
そして、YouTube チャンネルありますので、ぜひお願いします。
これは概要欄にも、ね、貼っておきますので、
ありがとうございます。
チャンネル登録してないという方いたらチャンネル登録していただいて、
はい、
三拍子さん見えてて見てる方はこのブチラジもぜひチャンネル登録
ぜひぜひお願いします。
思っております。我々からとしましては、今週の金曜日にタイタンライブ、はい、タイタンシネマライブがありますので、詳しくはタイタンのホームページを見てください。よろしくお願いします。ということで、ちょっとコラボ会で本当にバタバタでしたけど、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
またやりましょう。なんかね、
頼むよ。
いや
言ったね、
こちらこそです。
言ったね、
こちらこそです。
え、まあ、頼むんでね。
優勝しすぎると会えないから、うん、3位。
いや、大丈夫です。会えます。会えます。ま
あ、3位ぐらいで。
会えます
から。
いやいや、もう、うん、こちら。いや、マジ頑張って優勝してほしい。
いや、ちょっと、もうあの、20日に、今もありますんで、そので、皆さんよろしくお願いします。
頑張れ、ウエストランド。
これなんですよ、さっきの。
頑張れ、ウエストランド。
急に言い出した。
生ま。で、ちょっと波紋を呼んで最後の、これ、それ何なんですか？
バックスランドのサンプラザーさんが頑張れサルカン石って言ってた。ピッチハイクの旅の時の、応援してた時の真
似。誰がそれ一発で分かるんですか？
頑張れウエストランド。
分かるわけないじゃないですか。僕が、いえ、それサンプラザーさんのやつってならないでしょ。
井口なら突っ込んでくれると思ったんだけど、
急にさっきそれを
脅されるわけない。
なんでそれで応援しようと思ってた
の？頑張れウエストランド。
歌も出してたけど、応援の歌も猿岩石さんの応援の歌もね、やってましたけど、ということで、ちょっとまあ今後もいろいろご視聴すると思いますのでね、三拍子さんもぜひぜひ今後もよろしくお願いします。ということで、ウエストランドのブチラジ今週はここまで。本日のゲスト三拍子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。